人生に花を咲かせる30のこと。その1、自分の花は自分にしか咲かせられない。人生に花を咲かせるために一番大切なことがあります。自分の花は自分にしか咲かせられないということです。人に代行してもらうことはできません。誰かに言えなければダメですが、残念ながらそんな都合のいい話はありません。自分の人生は自分の仕事です。自分がやるしかありません。考えるのも自分、判断するのも自分、決断するのも自分です。行動するのも自分、努力するのも自分、挫折から上がるのも自分です。自分らしさを知っているのは自分だけですから、自分らしい生き方を実現するのもやはり自分です。自分がしたいとなって行動するからこそ、自分が望む人生を実現できます。そして自分の花を咲かせていきます。人生の主役は自分。時には人に頼ることはあっていいのですが、依存しないことです。絶対になってしまうと、その人の依存となってしまい、自分が自分でなってしまいます。依存すればするほど、執着心が生まれて離れなくなります。人から愛されることがあっても、容認するのではなく、あくまで参考として受け止めるのが天命です。自分の花を咲かせるには自分にしかできないと思ってください。人生の主役は自分です。自分らしい考え方も生き方も人生も全て形作るのは自分です。あなたの気持ちや考えを知っているのはあなただけです。人からすることはできますが、一番詳しく知っているのは自分でしょう。自分らしく振るのも自分です。人から指示されているからでは自分らしさを表現できません。自分が身をもって行動するから自分らしさを表現できます。自分らしいライフスタイルも人に作っているものではなく、自分が作っているものです。うまくいかないことこそ自分の花を咲かせるチャンスと考える。どうしてうまくいかないのと思うこともあるでしょう。考え方を変えて自分の花を咲かせるチャンスと思ってください。きちんと成長していくためには、いざこざやトラブルが必要です。植物の花が強く成長するには、雨が必要であるように、あなたが強く成長するにもストレスが必要です。自分に必要なものと思えば、ポジティブな気持ちで問題解決に取り組んでいけるでしょう。自分の花を咲かせるのは自分。なかなか難しそうに思いますが、決まないでください。勇気をして自分が望む道に進んでいけばいいだけです。自分は人生の主人公という自覚を持って生きてください。自分らしく行動して自分らしい花を咲かせていきましょう。自分の花を育てるのは自分なのです。自分の花は人に頼らず自分で咲かせる。人生に花を咲かせる30のこと。その2、花は美しい。花を花が美しい。花には素晴らしい力があります。花は心に平和と安心をもたらす存在です。生活に潤いと明るさを与えてくれます。部屋の小さな花があるだけであなたの暮らしに彩りがあるようにパッと明るくなります。どの花も美しい。花屋さんに行くと色々花があって目移りするでしょう。色の形も花も花ごとに個性があります。花の美しさには魅力があって心がうっとりしますね。さて、美しいのは花ではありません。花を花も美しくなっているのです。花になったつもりで客観的に花を自分を見つめてください。花を買おうと思い立ち、ワクワクしながら花屋さんに足を運びました。色の花を見て気に入った花を買いました。買った花を部屋の方に楽しい香りを広げました。花の魅力に癒され自然と表情が緩みます。自分でも気づかないうちに運動しているでしょう。時々、買った花を見ては優しい気持ちに包まれ静かな心に浮かれている意味じゃありません。客観的に見ると花を買う行為の一つ一つには美しさがあります。花を買うときもあなたは知らず知らずのうちに美しくなっているようです。たまには花を買ってみませんか。花から買うのもよし。一輪の花でもよし。一輪でも買えば花を買ったことになります。部屋の花が一輪になるだけで花は生活になります。雰囲気が良くなって部屋の空気も綺麗になり、優しい香りも広がります。花の日はあなたが自由に決めているようです。行動のないことは今日は花の日です。急に花が欲しくなり自然と花屋さんに足が向かうでしょう。美しいのはあなたではありません。花を買うのも美しいのです。花の美しさだけでなく、花を買う自分の美しさも気づく。人生に花を咲かせる30のこと。その3、ずっと迷い続けていることはやった方がいい。本当はやりたいと思っている証拠。あなたはずっと迷い続けていることがあるでしょう。やろうかな、どうしようかな。気になって頭が離れないよ。お金も足りそう。時間も必要だろう。ややこしいことになったらどうしよう。なかなか決断ができずずっと迷い続けているでしょう。何週間も何ヶ月も迷い続けているかもしれません。ずっと迷い続けているせいできっと心は横にされているでしょう。迷うだけとはいえ停止できません。頭の中でまさに生じている状態です。迷うだけでもエネルギーが削られます。小さなストレスでも長く続けば積み重なって大きな悩むことになります。あまり迷い続けていると世も良くありません。しわが原因になったり、悪さが増えたりします。ずっと迷い続けているということはこれからも迷い続けるでしょう。もたもたしているとどんどん時間が過ぎていきチャンスを逃してしまいます。迷っているということは本当はやりたいと思っている証拠。一つ言えることがあります。迷い続けているということは本当はやりたいと思っている証拠です。一過性の衝動ではなく永続性の衝動であればその気持ちは本物です。本当はやりたいと思っているが今もずっと迷い続けています。自分の本音に気づいてください。本当はやりたいのですがやった方がいい。心の声は正直になっておくことです。超決断しよう。あなたはもう十分迷いました。長く迷っているせいできっとお疲れになっているでしょう。これ以上迷っても仕方ありません。いつか決断しなければ何も始まりません。だから超決断しましょう。迷い続けるのは今日で終わりにしてください。明日でも明後日でもなく今日です。迷うのことを打ち破ってください。大きな決断をすれば人生の胸に。それをするのにお金がかかるかもしれませんが大丈夫です。失ったお金は後からまた稼げばいいだけです。時間がかかるかもしれませんが大丈夫です。やりたいことをやることになるので時間がかかるかもしれません。怖いなら手をつぶりながら対話していったらいい。恥ずかしいなら新しく前からつもりで取り組みましょう。大きな決断をすれば人生の胸にです。今日決断して人生の胸にしましょう。今日こそ迷うと走る時です。えいやと気合を入れて一歩前に踏み出しましょう。止まっていた人生が動き始めます。ずっと迷い続けていることは本当はやりたいという本音であることに気づく。ずっと迷い続けていることは今日こそ決断する。人生の花を咲かせる30のこと。その4、最後の本音ないしは最後にある。全うした人だけが見える薬。最後の本音ないしという言葉があります。最後の本音ないしは映画でございます。こういう流れで話が進むのかなと思いきや最後に何が真実なのかで状況が一変します。負けるのが確実という場面で奇跡が起こって勝利を収めます。主人公が大切な命に陥った時、奇跡的な展開があって美しい終わり方をします。まさしく話がひっくり返るという状況があってどんどん向かいます。これが映画の面白いところです。絶望的だった状況の一つの光が見え面白い展開を見せるのです。ここで大切なことがあります。最後の本音ないしは映画だけの話ではありません。人生も起こる話です。最後の本音ないしは人生でも起こる。最後の本音ないしは人生でも起こります。途中で書けないとあっても簡単に諦めないでください。途中で展開が読めてもこうだと決めつけないでください。状況が不利であろうと最後の展開が読めていようと最後までやめておきましょう。どん底であろうと絶望的な状況であろうと諦めないでください。最後の本音ないしがあるかもしれないからです。最後の本音ないしは最後に起こるものと決まっている。最後の本音ないしはある特徴があります。最後にやるということです。当たり前のことですが、これは重要なポイントです。最後の本音ないしはその後に最後に起こるものと決まっています。途中で諦めたら本音ないしはありません。最後まで行かなければ巡り合うことはありません。最後まで行かなければ最後の本音ないしも確実にない。流れが読めたといって気がつけないことです。うまくいきそうにないかといって諦めないことです。途中で諦めたりすれば最後までいけません。中断すれば最後の本音ないしに巡り合う可能性もです。最後の本音ないしは全うした人だけが見える薬。もちろん最後までいけば必ず本音ないしになるとは限りません。何も起こらないままで終わることもあるでしょう。一つ言えることは最後までいかなければ最後の本音ないしも確実にないということです。最後の本音ないしを信じましょう。最後の本音ないしを起こしたいなら途中で諦めず最後まで到達してください。遅くなってもいいので最後まで全うしましょう。下手でも不器用でもいいので最後まで全力を尽くしましょう。仕事の調子が悪くても途中で投げ出さず最後までやり遂げましょう。もう一つ、もう一回、もう一歩を繰り返しながら少しずつ進んでいくことです。そうすれば最後の本音ないしに巡り合う確率が高まります。一番の安心は最後になります。最後に何か素晴らしいことがあると信じることです。最後の本音ないしは全うした人だけが見れる薬です。最後の本音ないしを信じて途中で諦めず最後までやり遂げましょう。自分がバージョンアップしている実感を持ちましょう。新しい本を読んだり、映画を見たり、旅をするために、あなたはどんどんバージョンアップしています。作家ではなく、事実です。そのことに気づいてください。一冊の本を読んだとします。新しい知識や知恵を吸収できれば、自分が学んでバージョンアップしたと考えましょう。一本の映画を見たとします。新しい物語に触れて世界観が広がったら、自分が学んでバージョンアップしたと考えましょう。旅に出かけたとします。初めての地域、文化や人々に触れて心が大きくなったら、自分が学んでバージョンアップしたと考えましょう。何をするも、自分がバージョンアップしている実感に変えてください。何か新しいものに触れ吸収するために、あなたはバージョンアップしています。今は見方からの状態です。これが成長です。自分がバージョンアップしていることに気づいて喜んでください。達成感や満足感があると気持ちないもの。どんどん自分がバージョンアップしている感覚があれば調子がいいねと笑います。自分がバージョンアップしている感覚さえあれば最後も聞きます。最後のことが元気ができます。前に進んでいる感があれば自然とテンションも上がっているので元気もできます。また本を読もう。また映画を見よう。また旅に出かけよう。努力をしたり時間をかけたりするのが楽しくなり積極性のことが燃え上がってきます。目が開かないで前に立って進みたくなるのです。バージョンアップした実感の持ちにくい時。バージョンアップした実感の持ちにくい時もあるでしょう。なかなかバージョンアップの実感が持てない。どうすればいいかわからない。 そんな時は記憶をつけるのがおすすめです。読書なら読書日記をつけましょう。映画なら映画日記をつけましょう。旅なら旅日記をつけましょう。簡単な状態で十分です。成長記憶である同時に自分がラジオなくした客観的な証拠です。後から振り返った時、この頃のようなこんな笑顔を見たことを感じたと笑って自分の成長を実感できます。記憶に残せば目に見える形になるのでテンションやモチベーションを保ちやすくなります。もっと期待が増やしたいという気持ちが湧いてきて次の行動力にもつながります。人生は新しいことにしている。人生は新しいことにしています。新しいことにしているということはラジオなくするチャンスに忘れているということです。こういうことをワクワクすることはありません。だから新しいことをするのです。新しいことに触れる機会は全てラジオなくなるチャンスです。たくさんこのようにたくさん笑顔を見ていろんなところに旅行をしましょう。自分がラジオなくしている実感を持って達成感が得られます。達成感はやる気の燃料です。記憶が何言っているのでまた次に向かって頑張るのです。自分がラジオなくしている実感を持って次に向かうパワーを出す。人生に花を咲かせる30の方法。その6、夢が明日に叶ったらつまらない。夢は叶えるのに時間がかかるから素晴らしい。夢はできるだけ早く叶ってほしいと思うもの。今日もストレスなく、でも時間もかからず簡単に叶うことがいいような気がします。今すぐ叶えたい、一晩で叶えたい、簡単に叶えたいと思う人も多いのではないでしょうか。明日に叶ってほしいと思うところですが、ここに落としながらあります。仮に今すぐ夢が叶ったとしましょう。その時は夢が叶って天の思い心地でやりますが、一歩で失われることがあります。明日に実現すると、苦労がないため成長の機会を失います。経験値が増えないためレベルアップができません。夢を通した出会いの機会もありません。こんなに直面することがないので、メンタルを鍛える機会もなくなります。スタンが満ちすぎて思い出をすることもできません。明日に叶うことはスタートと同時にフィニッシュを迎えるようなもの。明日に叶うと明日に終わってしまいます。強制性がなくなると、強制措置になる宝物を手に入れなくなります。多くの機会を失うことがない、それはそれなしのです。大切なのは夢に向かうプロセスにある宝物。時間がかかる夢の恩恵に気づいてください。夢は叶えるのに時間がかかるからいいのです。夢に向かうプロセスの中で多くの宝物を手に入れます。学びやすいと、出会いや思いです。夢に向かうプロセスがなくて詳しいこと、あなたは多くの財産を手に入れるでしょう。時間がかかる夢だからこそ、たくさんの伝統を楽しめ、様々な工程を見ることができます。叶えるのに時間がかかっても、それだけ手に入れることも多くなるので、ノイズで有意な人生とつながります。大きな夢を持ってください。できるだけ手間暇のかかる夢を持ちましょう。多くの困難があって、山に山にやってもいいのです。たとえ、叶わなくてもいいのです。叶わなかったとしても、プロセスがあることに変わらないため、多くの宝物を手に入れることができます。特に、プロセスを通した学びや成長は、消えず一生の財産として残ります。時間がかかる夢を安定しましょう。時間がかかる夢であって正解です。まさに、叶う夢ではなく、叶えるのに時間がかかる夢を持つ。人生に花を咲かせる30の方法。その7、個性は作るのではない。もともと備わっているものであり、いじめるもの。個性をするというフレーズを身につくことがあります。新しい個性をする。あの人のような個性を作りたい。自分らしい個性を作って魅力的になろう。もちろん、個性は何をやった方がいい。個性とはアイデンティティです。受験生や就職活動に備えて個性を作ろうとしている人も多いでしょう。内心や評価につながると思い、個性作りに励んでいる人もいるでしょう。人から個性がないと指摘されたらちょっと落ち込んでしまい、なんとか個性を作れないかと悩んでしまいます。しかし、ここに不自然な点があることに気づくでしょうか。個性を出すのは分かりますが、個性を作るのは私の話です。簡単に個性を作れるなら誰も容赦しません。本人を見ても個性を作り方といったタイプの本は見当たらないはずです。当然のことです。個性は作るものではないからです。個性は本来作るものではありません。もともと備わっているものであり、いじめるものだからです。自分の内側からいじめるものに気づいて、まず、個性がない。そう思っているなら勘違いです。すでに何らかの個性があります。どんな人も必ず個性があります。100% であり、例外はありません。個性がないように感じるなら本人が気づいていないからです。あるいは自分でこれは個性ではないと思い込んでいることもあります。個性ではなく弱点やコンプレックスとして解釈していることも少なくありません。自分の内側からいじめるものに気づいてください。ついやってしまうことに気づいてください。一人でいるときやリラックスしているとき自然と生じる性格や考え方があるでしょう。誰かに言われると命令されなくても自然と積極的になってしまうことがあるでしょう。心の中では記憶に外に向けて出ていこうと少なくなるはずです。自分のことに集中すれば新しい特徴がないというものが見つかるはずです。それが個性です。少しでもいじめているものならそれをもっと引き出しましょう。磨いて伸ばして大きく育てていきましょう。個性を引き出していくにつれてどんどん個性が進みます。どんなものであろうと自分の個性は誇りを持つこと。素晴らしい個性とは限りません。弱点やコンプレックスの原因になるものが個性ということも少なくありません。こんなのは個性ではないと認めたくない心理が働くこともあるでしょう。どんなものであろうと自分の個性は誇りを持ってください。どんな個性であろうとあなたの宝物です。あなたのアイデンティティであることに変わりません。あなたを特徴する大切な要素ですから、きちんと受け入れ尊重することが大切です。最初から個性があるのですから、わざわざ作る必要はありません。個性を作らなくてもすでにあります。すでにあるものを見つけられているのです。個性は作るものではなく、いじめるものとして理解する。人生に花を咲かせる30のこと。その8、好きなことをしていて途中で嫌になったらどうするか。好きなことをしていると途中で嫌な感覚に襲われることがあります。嫌になってくるという感覚です。どんどん心の高揚感が消えていき、好きという気持ちのところに消えてしまうのです。原因は様々です。だんだん疲れが溜まってきて続けることが必要になることもあるでしょう。だんだん秋を感じてきて楽しいことがつまらなくなることもあるでしょう。好きなことなら快感や幸福感がずっと続くように思われますが、そうとは限りません。楽しい、面白い、楽しいからつまらない、苦痛に変わり、快感ストレスになることもあります。好きなことなのになぜ、と不思議に思います。好きなことはいえ、途中からだんだん嫌になってくることがあるのです。好きなことをしていて途中で嫌になったらどうするか。好きなことをしていて途中で嫌になったらどうするか。一旦中断して休憩を入れましょう。少なくとも嫌々することは避けたい。好きなことはいえ、嫌々することはリスクがあります。嫌な気持ちを我慢しているとどんどんストレスが溜まります。嫌な気持ちで嫌々続けていると好きなことが嫌なことに変わる可能性があります。好きなことが嫌になっては最悪です。好きなことは人生の幸福につながる貴重な存在です。嫌になってしまうと貴重な存在がなくなってしまいます。これは嫌を失うのと同じことです。人生の貴重な宝物を失うことになります。好きなことが嫌なことに変わることが正しいことはありません。だから休憩を入れるのです。嫌になったらちょっとブレーキを踏んで休みましょう。好きなことを好きなままでいるための解散です。嫌な気持ちが生じているのは心の警告サインです。心が少しやりすぎないよ、ちょっと休もうよと訴えかけています。心の警告サインには素直に従っておくのが賢明です。危ないかなと思ったら休んでおくのが難です。好きな仕事が嫌になった時どうするか。中断したくても仕事から中断できない。仕事の場合は放置するわけにもいきません。一度引き受けた仕事は職務を全うすることが必要です。ストレスを感じながら嫌々続けることがない状況もあるでしょう。好きな仕事をしているときはどうすればいいのでしょうか。やはり基本的な考え方は同じです。ベースを落とす。適当に休憩を入れる。仕事を見直して不要な作業を排除する。協力。楽しみに手伝ってもらう。思い通りにいかないこともありますが、できる範囲で休憩を行ってください。休みながらすべて負担がなくなる工夫をしてください。ストレスがなくなるだけでも違います。自分に無理をさせないようにすれば好きなままでいられます。好きなことはいえ、常に全力で取り組むようにゆっくり一歩ずつマイペースの方が長く続けられます。好きなことが嫌になっても諦めるのはまだ早い。調整がなくいかず好きなことが嫌になってしまうこともあるでしょう。手遅れに思いますが、簡単に諦めてください。望みがあります。しっかり休養を取って心身を回復させてください。何も考えない時間を作りましょう。自分が優しくいたわって余裕を作りましょう。エネルギーが充電すれば再び好きな気持ちが蘇ってくることがあります。好きなことをしている途中で嫌になってきたら素直に休憩を入れる。人生に花を咲かせる30の方法。その9、靴を見たタイミングにはまだ長い。靴は消耗の激しいアイテムの一つです。行くとは違って直接地面に触れるのが喜びやすい。特にこんなを使った靴はデリケートなので定期的なメンテナンスが欠かせません。きちんとケアすることで何もします。あなたは靴を見たタイミングを意識していました。適当なタイミングで泣いている。時間ができた時に泣いている。週末にまとめて泣くようにしている。靴を見たことさえできればタイミングがいつでもいいように思うかもしれません。もちろん靴を見たタイミングで素晴らしいのですが、靴を見たタイミングを意識している人は少ないように思います。靴を見たタイミングは適当でよいと考えていませんか。ここがポイントです。まだという点で考えると、実は靴を見た適切なタイミングがあります。それは時間に戻って書き終わったところです。元の状態に戻すまでは焦ると。マナーを意識する上で大切な考え方があります。元の状態に戻すまでは焦るという考え方です。蛇口を閉めて水を出し、最後は蛇口を閉めます。冷蔵庫から取り出したものは最後は冷蔵庫に戻します。マヨネーズの皿を開けて最後は蓋を閉めます。こんなら本を取り出して4名で用意したら本棚に戻します。こうした一連の動作をあなたは普通に言っていることでしょう。元に戻すのは当たり前のことと思っているはずです。こうした元の状態に戻すまでは焦るという考え方は靴を見ても同じです。靴を見たタイミングは先そこは決まって、磨くには汚れや汚れが付着しているでしょう。汚れを落としたままではまだ1セットが終わっていません。吐き終わった直後に靴の汚れを取ることで元の状態に戻り1セットが完了します。したがって、靴を磨くタイミングは吐き終わった直後が適切です。言われてみると当然のことですが、意外と意識している人が少ないように思います。今まで気にしていなかったら声が心が出よう。今まで気にしていなかったら声が心が出ましょう。時間がある時に磨けばいいと思いますが、後回しにすると忘れることも多い。 特に疲れているときは脱いだままにしたいもの。いちいち脈が奥に感じるでしょう。難しく考えないでください。手を行うとはいえ、入念に行う必要はありません。普段の手は簡単に靴の表面を拭くだけで十分です。靴の表面のサッとなぞるだけで汚れや汚れを落とせます。時間にして5秒から10秒程度でしょう。こんなの靴を本格的に磨くのは週に1回くらいでいいでしょう。簡単な手と入念な手のまたの使い方では無理なく続けられます。些細なことではありますが、あなたの生活マナーに関わるポイントの一つです。靴を磨くタイミングは適当なタイミングではなく、書き終わった直後を行って。人生に花を咲かせる30の方法、その10、花の名前も明るい知識の一つ。積極的に花の名前を覚えていこう。日常の中で知らない花を見かけることがあります。初めて見る花なら、これは何の花だろう。そう思ったときがチャンスです。時間に余裕があれば、きちんと調べてその花の名前を覚えましょう。知らない花を見つけたということは、新しい花の知識を覚えるチャンスということです。雑誌や書籍で調べるのもいいですが、その限りではありません。調べるのに少しだけ手間はかかりますが、花の名前が判明するまでワクワクの楽しみましょう。今はネットの時代ですが、インターネットで調べるのもよし、スマホを持っているなら写真を撮るだけで花の名前が分かるようになるので、利用すれば一瞬です。余裕があれば、花の名前だけでなく、花の特徴についても覚えるといいでしょう。名前と特徴をセットで覚えると、つながりが生まれて覚えやすくなります。花の名前は明るい知識の一つ。花の名前を一つ覚えるだけでいいのです。花の名前を覚えるということは、花についての知識が頭の中に入るということです。美しい花についての情報が頭の中にインプットされます。花の多くは今までから目の保養になります。目の前にあるなら実際に香りを楽しめるでしょう。明るい知識はどんどん頭の中に取り入れましょう。花の名前は明るい知識の一つです。あなたの頭の中を華やかな知識、美しい知識で埋め尽くしていきましょう。花の名前を覚えれば、覚えることは頭に明るい知識が入ってきて、明るい気持ちが広がります。花についての知識が豊かになることは、頭の中に美しい花が広がり、ポジティブ思考も強くなります。花の名前も撤去した教養。ただ、花の名前と思ってはいけません。花の名前も撤去した教養です。記憶力が弱くても、興味関心を持って調べればすぐに覚えられるでしょう。ある気持ちになるだけでなく、興味もないのですが、一石二鳥です。人からこれは何の花だろうと言われた時にさっと答えることができるとスマートです。花はあなたの生活に彩りを与える存在です。花の名前を覚えても役立たないように思いますが、誤解です。こういう何でもない知識を覚えることによって、生活に彩りを与え、人生が明るくなります。一つずつでいいので、興味を持って花の名前を覚えていきましょう。積極的に花の名前を覚えていく。人生に花を咲かせる30の方法、その11、自慢したら今度は相手の自慢の習慣。日常では自慢したくなる習慣があります。ラッキーに恵まれたり、大きな手柄が得たりしたときは、誰かに話を聞いてほしくなるもの。花を隠して、ねえねえ聞いてよと自慢したくなるでしょう。花には自慢することもあっていいのです。いつも自慢だらけではいけませんが、あまりするくらいならありません。自慢の自己開示の一つです。プライベートの話を公開することで自分のことが相手に伝わるでしょう。自慢も話し方の一つです。他の人の話をすることでコミュニケーションの活性化につながるでしょう。自慢が相手を深いにすることはありません。話し方と言葉遣いに注意すれば意外と聞いてくれるものです。へえ、そうなんだと喜ばれることもあります。自慢を聞いてもらえばスッキリするでしょう。ただし、自慢の下の心がけたいものがあります。あなたが自慢したら今度は相手の自慢の習慣です。相手のあなたの話は自慢があります。自慢の下のはよくありません。自分の自慢が終われば相手の話を聞いてみてください。何か最近正しいことがあった。あなたが自慢した話を何かが触発され、相手の何か自慢しか言えなくなるかもしれません。その自慢をたっぷり聞かせていただきましょう。自分の自慢を聞いてもらったのですが、今度は相手の自慢をたっぷり聞くんです。相手が自慢している最中は途中で話を遮らないようなものです。お互いが自慢を話し合うことで相互理解が深まるでしょう。お互いが自慢をし合えば怖いことです。自分だけ自慢をすると少し痛そうな雰囲気になりますが、お互いが自慢をすればちょうどいいバランスを保てます。自慢をし合いながらも素晴らしい人間関係です。自分の自慢を聞いてもらったら、次は相手の自慢を聞かせてもらう。人生に花を咲かせる30の方法、その12、一発逆転の狙いがうまくいかない。百発逆転の狙いがうまくいく。一発逆転の狙いがない。苦しい状況で失格しているときは早く抜け出したいと思うでしょう。手紙が成功できる方法がないと話したくなるもの。一回マクションで大きな成果を得て一気に飛躍できたら最高です。まさしく一発逆転です。しかし残念ですが、一発逆転を狙ったことでうまくいかないでしょう。一発逆転は難部要素が強いからです。一発逆転を狙うと難部要素が強くなる。一発逆転を狙おうとしても簡単にうまくいくものではありません。うまくいくよりうまくいかないのが普通です。一発逆転を狙うと難部要素が強くなります。一発逆転は敗退です。敗退にはハイリスクが伴っています。極めて低い可能性に大きなものを変えることになります。あなたの場合を見てください。実際のところ一発逆転の自転車とは覚えているでしょうか。ほとんどない、もしくはゼロなはずです。一発逆転の話が登場するのは映画やドラマが大半です。あるいは仰天ニュースとして頼みづらいでしょう。一発逆転だけでは誰も通しません。一発逆転をやって生きている人は生活が向上することがますます落ち着いているはずです。周りがそうであるようにあなたもそうです。一発逆転を繰り返していると見ることができません。恥や失敗を繰り返されてどんどん時間やお金を無駄にすることになります。一発逆転が現実にあったとしても縁もなく人に低い確率や自分にはほとんど縁もないと思ってください。そう思っておく方が何のためです。一発逆転ではなく逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆逆大切なことは地道な努力です。コツコツ地道な努力を積み上げていきましょう。膨大なアクションを通して少しずつ逆転をやっていくのです。100回のアクションを通して逆転していくと思えば現実的です。小さな結果を積み上げることはしません。普通に仕事を行うだけです。一つのアクションは小さな結果でも積み重ねていけば大きくなります。夢のような大きな目標も小さな結果を積み重ねていくことで近づいていきます。100回繰り返せば大きな闇のことに圧倒的な結果が出ているはずです。一発逆転は現実的ですが、逆発逆転は現実的。現実に逆転をやりたいなら一発逆転より逆発逆転を行ってください。一発逆転は現実的ですが、逆発逆転は現実的です。地道な努力をコツコツ積み重ねていくことです。急がず焦らず自分のペースを守りながら取り組んでいきましょう。一発逆転の先には失敗しかありません。逆発逆転の先は成功になっています。そう遠くない将来光が見えてくるはずです。逆転をやるなら一発逆転ではなく逆発逆転を行う。人生に花を咲かせる30の方法、その13、嫌いがしたら負け。あなたの組織再生を強くすることがあります。嫌いがしたら負けです。嫌いがしたら負けと思ってください。何も勝負をしていない、別に勝ち負けを争っているわけではないと思うかもしれません。何に対して負けなのか、自分の感情をコントロールできなかったことに対して負けです。嫌いがしたら負けという意思があれば、嫌いがすることによる資料になる。日常では嫌いがすることもあります。人間ですから感情があります。深いなことや思い通りにならないことがあれば嫌いがするもの。腹立たしいことがあれば神経が当たるって当然です。現在はストレス社会です。いつも何かを戦っていて、毎日神経の消耗戦になっている人もいるかもしれません。だからといって普通に嫌いがを強要するのはよくありません。大切なことは嫌いがしたら負けという意思を持つことです。外れることだという意識になります。嫌がしたら負けという意思を持ってください。自分は恥ずかしい気持ちにすることが嫌です。嫌がしてしまったとき反省の念が生まれます。しまった。嫌がしてしまった。こんなことを嫌がするなんて自分はまだまだ器が小さい。嫌がしないように心がけることで感情をコントロールするしかなくします。嫌な自分を反省することで理性と自制心の力が強化され、人は大きな自分に生まれ変わります。手書きはありませんが、日頃の意思として書いておくといいでしょう。感情のコントロールができる人と行う。いつも穏やかな気持ちでいるようにしましょう。真剣が変わってきたら嫌がしたら負けという言葉を思い出してください。ハッとありたい理性と自制心を取り戻せます。嫌がを用意するのは難しい目標かもしれませんが、頻度を出すことができるはずです。感情のコントロールができる人と行うです。嫌がすることなくいつも落ち着いているとあなたは大人の余裕の雰囲気になるようになるでしょう。嫌がしないだけでトラブルの解決力が高まります。トラブルがあったとき嫌がしながら対処するより落ち着いて対処した方がスムーズです。嫌がしたら負けという意思を持っている。人生に花を咲かせる30の方法、その14、トイレ掃除の場合には細かいところまで磨くことになる。あなたがトイレ掃除をするときどこをきれいにしていますか。おそらく汚れるところを中心に掃除することが多いのではないでしょうか。床の表面、電気周り、便座周りなど目立つ部分を中心にすることが多いでしょう。目立つところは汚れやすいところ。もちろん汚れやすいところをきれいに磨くのはいいですが、それで十分と考えるのはまだ早い。まだトイレの最後に残っています。細かいところまで磨くことになるのです。トイレ掃除は細かいところまで念入りに行おう。トイレ掃除の際はぜひ細かいところまで念入りに行いましょう。目立つところはもちろん手が届きにくいところや目のつきにくいところも注意を向けてきれいにすることが大切です。トイレの床面だけでなく部屋の四隅や壁部分もきれいにしましょう。目立つ汚れなくても部屋の隅々までキレイにするのです。便器の正面や側面だけでなく海面も汚れてしっかり磨きましょう。汚れがないようなところまで掃除しましょう。汚れがないところでも空気の流れがあってここが溜まりやすくなっています。便座の裏表だけでなく接合部分の小さなところまできれいに磨いてください。細かい溝は皮脂や綿棒を使うと汚れが取りやすくなります。 忘れがちなのはトイレットペーパーホルダーです。用が錆びに触れることなので、気づかないうちに汚れが付着しています。意外と汚れやすいところですが、きちんと綺麗にしておくことが大切です。あなたのトイレ掃除は神様が見ている。こんな細かいところまで掃除してどうするの？誰も気づかないよというところまで綺麗にしてください。トイレには神様がいます。誰もいていないようでも、実はトイレの神様がきちんとあなたを見ています。トイレを掃除することは神様の部屋を掃除することになります。隅々までトイレをきれいにすると、トイレの神様は居心地が良くなって喜んでくれます。こんな細かいところまで皆さんで素晴らしいね。部屋が綺麗になった。ありがとう。何かご褒美があるかもしれません。綺麗にすることは自分のことを綺麗にすること。綺麗にすることは自分のことを綺麗にすることです。細かいところまで皆さんで心の乱れ綺麗になります。トイレ掃除が終わった後には必ずスッキリした気持ちになっています。そこまでやるか。よくそんな細かいところまで皆さんでないと、自分でも驚くほど細かいところまで綺麗にしましょう。驚くほど細かいところまで皆さんでないことがトイレ掃除の最後です。トイレ掃除の際は目立つ部分だけでなく、驚くほど細かいところまでなく。人生に花を咲かせる30の方法、その15、動きが遅い人に見逃してはいけない。その人にとって普通のペースなのだ。時に動きの遅い人を見ることがあります。歩くのが遅い人、話すのが遅い人、仕事をするのが遅い人、全てのことが遅い人、動きが遅い人に見逃すことはありませんか。さっさと歩いてほしい。話し方をもっと早くしてほしい。仕事のスピードをもっと早くしてほしい。動きの遅い人になると待たされている感があります。だんだん見逃しているかもしれません。待たされている時のストレスは意外と大きいものです。しかし、ここが要注意です。動きが遅い人に見逃してはいけない。その人はあなたを困らせようとわざと遅く動いているわけではありません。あなたにとって遅いペースに感じても、その人にとっては普通のペースです。相手の悪いや悪いはないことを理解してください。相手を探すのは車の運転と同じ。人によって価値観が違います。馬にも差しも人それぞれですが、人によって考え方が異なって当然です。これはペースについても同じです。人によって普通のペースが違うことを理解してください。動きの遅い人がいてもその人にとって普通のペースなのでと思えばいいことです。そこで馬にしたり悪口を言ったり無理に探したりしないことです。早く動いてほしい、スピードアップしてほしいと思うかもしれませんが、要注意です。自分の方が早いからといって相手を探さないことです。無理に探すと事故を招いたりトラブルにつながったりする可能性があります。嫌なことしたことで仕方ありません。車は運転と同じです。動きの遅い人を見逃すのは自分に余裕がない証拠。ここで一つ続いてほしいことがあります。なぜ動きの遅い人を見逃したのかです。相手の動きが遅いからと思うかもしれませんが、そうではありません。動きの遅い人に違うのではありません。それだけ自分に余裕がないのです。動きの遅い人を見逃すのは自分に余裕がない証拠です。これは許し難いです。スピード重視の生活もいいですが、だからといって余裕のない生活を送るのはよくありません。余裕のない生活になるからなら少しスピードを落とした方が健全です。余裕はスピードよりも大切な要素です。余裕があるから当たり前の幸せを実感できたり、質の高い生活を実現したりできます。人に優しくしたり、相手の気持ちに配慮したりできるのも余裕があるわけです。動きの遅い人に見逃したら心に余裕がない状態です。自分に余裕を出して、スピードを調整するなり、生活スタイルを直すなりして余裕を作ってください。精神的な方には余裕がありません。心に余裕を持てば動きの遅い人がいても見逃すことはありません。動きの遅い人を見逃しない。人生に花を咲かせる30の方法、その16、何の話をしていたんだって。楽しい話を進めていくうちに、だんだん話が逸れていき、もっと話題を思い出せなくなる状況です。話が逸れて盛り上がった後、解けたような感じで何の話をしていたんだっけ、という流れになるのが定番です。何の話をしていたんだっけ、というふうに小恥ずかしい感じがあります。さっきまで話していたことを思い出せません。少し解けたような感じがあって、面白おかしい雰囲気になることもあります。元の会話が逸れてしまったことに申し訳な感じることもあるでしょう。大丈夫です。これでいいのです。恥じることも申し訳なくも必要もないし、何の話をしていたんだっけ、というのは恥ずかしいこと。それは話を忘れてしまった状態です。話が逸れるのは恥ずかしいこと。ある話の中から別の感じがあります。別の中から下に別の感じがあります。次から次へと関連性が流れてきて、どんどん話が話になっているようです。意外と豊かな会話が実現できた目的の会話は面白くありません。目的に沿った会話では面白くありません。一つのネタを話し終えて会話が終了してしまいます。会話の面白さは話が脱線することになります。話が逸れてしまったね。つい話しすぎてしまったね。いろんな話をしちゃったね。こういう状況になることが豊かなコミュニケーションです。自然と話が終わってしまって思いもよらない話をしてしまうが、どんどん会話が面白くなるのです。何の話をしていたんだっけ、というセリフが登場する場面になったら自分たちを褒めてあげてください。次から次へとネタが止まらずいろんな話を話していきました。それは素晴らしいことです。話が終わった証拠なんです。何の話をしていたんだっけ、ということを肯定する。人生に花を咲かせる30の方法、その17。あなたの根性が出るのは褒められた時ではなく、叱られた時。あなたの根性が出るのはいつでしょうか。褒められた時に根性が出るのではないか。そう思っているならちょっと違います。褒められた時に根性は出ません。褒められた時自分なんとなると気分が良くて自信を湧いてほしいもの。気分が良くなるので元気が出てきたり、やる気が高まったりするでしょう。心に嬉しい気持ちが広がって、笑顔になったり、声の音が鳴ったりして、明るい雰囲気が広がるはずです。相手が褒められたことはいつも良い人が良くなります。普段より優しくなったり、簡単になったりして、優雅な態度になるものです。人が変わったかのように急に穏やかな性格になるでしょう。褒められたことの場合は、あなたの本性ではありません。本当の性格ではなく、条件により生きていけないようです。では、本性の出るのはいつなのか。叱られた時なんです。叱られた時、あなたの本性が出る。トマトをイメージしてください。手トマトを強く見ると、体から強い圧力が出てきます。強い圧力が加わることで、何が出てきます。これは人によっても同じです。叱られて厳しい言葉を言われると、強い強い感じます。そこから圧力が加わることで、叱られた時に反発をしたとします。反発するのは攻撃的な性格という根性がある証拠です。叱られた時にむしろ愉快に見えたとします。無視するのは誠実に向き合わないという根性がある証拠です。言い訳や言い訳をしたくても要注意です。言い訳をするのは保身という根性の表れです。何がないことに思いますが、全てあなたの根性です。叱られた時の態度を振り返ってみる。自分が叱られた時の態度を振り返る際は、意外と少ないのではないでしょうか。改めて今、自分が叱られた時の態度を振り返ってみてください。どんな態度になるか、素直に謝れるか、きちんと気を認めることができるのか、きちんと反省の態度を見せるのか、ちょっとこれは良くないなと思っていないなら反省しましょう。また、叱られた後、きちんと改善に取り組んでいるのも大切なポイントです。今ならまだ学びます。叱られた時の態度を磨いていくことで、あなたの本質を磨いていきます。叱られた時こそ油断しないこと。叱られた時こそ油断しないでください。反発したところで、ますますスピードアップして、トラブルが大きくなるわけです。笑ってほしいという気持ちもあるかもしれません。言い訳をしたくても、ぐっと、これ、素直に認めて謝っておくのがスマートです。正当な言い訳もあるかもしれませんが、自分に違いがある余計な発言はして、まず気をきちんと認めるような感じです。何度も態度にならないよう注意しましょう。あなたの本性が出る習慣です。普段より注意を心がけるのが賢明です。叱られた時の態度に注意する。人生に花を咲かせる30の方法、その18、悪いのは無計画な衝動外、計画的な衝動外が冒険になる。一般的に衝動外は避けることとされています。衝動外は無駄遣いになりやすい。勢いやスピードがあっていいのですが、冷静な判断がなくできません。じっくり考えることなく、その場の欲しい気持ちに任せた相手からは後悔することが多い。不必要なものを必要と誤解してしまうかもしれません。どうして買ってしまったのだろうと悔しみが流れるでしょう。衝動外が多いと余計な出費が増えて、なかなかお金も貯まりません。無駄遣いを増やそうとしているなら、衝動外が持っていることであり、少しでも減らそうと心がけているでしょう。では、ああいう衝動外が悪いのかというと、そうではありません。有罪は衝動外があります。それが計画的な衝動外です。計画的な衝動外。衝動外をすると決めた上で衝動外をするとします。これはもはや衝動外ではありません。計画的な衝動外です。ユニークな相方ですが、時にはこういう相方もあります。例えば、今夜の会議の時、よし、今日は衝動外をしてみようと思って一切作業します。直感でピンときたら誤算です。さっとレジに持っていって交流を感動させます。そういう相方ではありません。直感の重視した買い物です。一瞬の出会い、偶然の出会いを大切にした買い物です。決断力を鍛えるトレーニングでもあります。あらかじめ衝動外が計画され、衝動外を雇用しています。悪いのはあくまで無計画の衝動外であって、計画的な衝動外であれば悪いませんません。頼むは計画的な衝動外をしてみよう。頼むは計画的な衝動外をしてみましょう。不審な買い物を何とか楽しめるでしょう。あえて確かになりません。一瞬の判断で覚悟を決め、さっと生産をさせましょう。本当にこんな相方をしてみよう。ユニークな相方ですが、だからこそ出会いもあります。完全に頼った相方をすることが、意外に見られることがあります。値段の安いものであれば、汗を引いてしまっても、経済的ダメージが小さくすぎます。経済的な衝動外は、僕になる。 衝動買いをしようと決めてから何かを買ってみてください。計画的な衝動買いを直感的な買い方と言い換えてみてください。印象がポジティブに変わって悪くないと思えるでしょう。計画的な衝動買いはもはや冒険なのです。たまには計画的な衝動買いをして新しい買い方を楽しんでみる。人生に花を咲かせる30の方法、その19、面倒なことではない。面倒だと思い込んでいるだけだ。あなたが面倒だと思っていることを思い出してください。掃除、洗濯、炊事、買い物、通勤、通学、日々のルーティンワークであったり、単調な繰り返し作業であったりするでしょう。面倒なことはなかなかやる気が起きません。やる前から作業を感じてしまいます。心の中で嫌な、サボりたい、やりたくないと叫んでいることでしょう。体に限界感が広がって自然とため息が出てしまいます。気が進まなくてつい後回しにしがちです。しかし一度ここで足を止めて考え直してみたい。それは本当に面倒なことなのでしょうか。いいえ、違います。面倒なことではありません。面倒だと思い込んでいるだけです。面倒なことの正体は思い込み。面倒なことは単にすみません。誰かが決めることがなく自分で決めることです。自分が面倒だと思うから面倒なことになります。心の中で面倒くさいなとつぶやいているでしょう。面倒くさいなとつぶやくから自分に当たって奥の気持ちが再生していきます。つまり面倒なことの正体は思い込みです。思い込みであることに気づけば何だこんなことだと思うはずです。つまり思い込みをしているせいで自分からのストレスを作り出し、わざわざ自分を再生させています。ここに気づくことがポイントです。世の中面倒くさいことは一つもありません。面倒だと思わないだけです。面倒なことを面白いことと言い換えてみよう。ここで試してみてほしいことがあります。面倒なことを面白いことと言い換えてみましょう。どこも面白いことはないと思うかもしれませんが、正しく考えてみてください。頭の体操のつもりで取り組んでみましょう。あるいは新しい心を入れ替えるつもりで取り組んでみても OK です。掃除が面倒くさい、買い物が面倒くさいと思うのではなく、掃除は面白い、買い物は面白いと思っています。すると不思議なことが起こります。面白いことだと思えばだんだん本当に面白く感じてきます。面白いことを探すセンサーが働き始めます。五感が強くなって感性が敏感になります。すぐ視点が生まれ面白さを生み出していくでしょう。心が柔らかくなって発想力が豊かになります。違った視点で見ることができるようになって本当に面白いことが見つかっていくでしょう。面倒なことを面白いことと言い換えれば本当に面白く感じているのです。面倒なことの正体は自分の思い込みであることに気づく。面倒なことは面白いことと言い換えて感じ方を変える。人生に花を咲かせる30の方法、その20、隣の視覚が青く見えても惑わされてはいけない。いつものこと、単なる心の錯覚の一言で目を覚まそう。自分と他人の視覚者と心の差がないはずなのに、きちんと相手の方がよく見えることがあります。自分のマップより他人のマップの方がよいものが見えることがあるでしょう。自分ほとんど差がないはずなのに、なぜか他人の方がよく見えてしまうことがあるのです。いわゆる隣の視覚は青いです。他人のものは何でもよく見えるものですが、実際のことはほとんどが錯覚です。相手の持ち物や環境を羨ましいように苦労して同じものを見てもさほど変わらないことに気づきます。おかしいな。あの時は確かに素晴らしく見えたはずなのに、いいな、羨ましいと思っていても同じものを見えたことが何でもなくなります。夢が覚めたような感覚を覚え、苦労してしまいます。あの時はよく見えていたはずなのに思っていたことではなかった。余計なことをしなければよかった。時間とお金、労力などそこに費やしたリソースを悔やむことになるのです。隣の視覚が青く見えたらこうつぶやいてください。いつものこと、単なる心の錯覚と、他人のものは何でもよく見える現象は私たちに備わった心の癖です。これを外すことはできません。他人の方が良さそうに見えることがあれば、以上、冷静になって心の錯覚に惑わせないようにしてください。わずかな差を出しているだけです。隣の視覚が青く見えるのは一時的な心の錯覚に過ぎません。じっくり見てみると、ほぼ同じように心の錯覚に過ぎます。他人のものが羨ましく見えたらいつものこと、単なる心の錯覚とつぶやいて目を覚ましましょう。はっと割りたいに余計なことを知らせてみます。隣の視覚が青く見えるという心理現象を笑っていれば、いざその状況になっても困りませんようになります。隣の視覚が青く見えたらいつものこと、単なる目を錯覚とつぶやいて正常な感覚を取り戻す。人生に花を咲かせる30の方法、その21、腕時計をする人もいるでしょう。ビジネスやら皆さんとして腕時計が必要なイルトペをしていると言われると嬉しくてニヤニヤしてしまうでしょう。高級ブランドの腕時計をして生活を手に入れたい人もいるはずです。ファッションとして当たり前のように腕時計をしている人もいるでしょう。腕時計をすることイコールおしゃれなことと考えることも多いはずです。ここに思い込みがあります。おしゃれをすることイコール何か見つけることと考えるのは固定観念です。腕時計をすることイコールおしゃれなことという考えは固定観念。おしゃれのために腕時計をしなければいけないという価値に知らないことです。おしゃれのために腕時計をしなければいけないわけではありません。腕時計をすることもおしゃれですが、その考え方に加えるのは要注意です。腕時計をしないことイコールダサいことと思っているなら考え直した方がいいでしょう。ここでもう一つのおしゃれがあります。腕時計をしないというおしゃれです。腕時計をしないおしゃれもある。腕時計をするイコールおしゃれ、腕時計をしないイコールダサいは固定観念です。固定観念の考え方をしないことです。固定観念を取り払いましょう。おしゃれの価値観を広げてください。腕時計をしないというおしゃれもあります。腕時計に関心がないから、時間に縛られたくないから、腕を気にされたから、自分なりには理由があるなら腕時計をしないことも個性になります。腕時計の個性や主張になるなら腕時計をしないことも個性や主張になります。テクニカルな寂しい感じかもしれませんが、理解はテクニカルなスッキリするということ。腕時計をしないおしゃれは腕時計をしている人には実現できません。自分の力に自信を持ち、自分の哲学を貫くことです。腕時計をするおしゃれもあれば、腕時計をしないおしゃれもあります。腕時計をしないことを自分のサイドとするのも悪くありません。自分の哲学ならば腕時計をしないこともおしゃれです。腕時計をしないこともおしゃれの一つとして考える。人生に花を咲かせる30の方法、その12、自分にとっては自分らしさを追求した人生は何から理解されることはありません。自分らしい人生を実現すれば周りから認められて困られると思っているなら考え直した方がいいでしょう。理解されることの方が大半です。ましてや困られることは滅多にありません。自分としては別に変なことをしている自覚はありません。ところが周りからは不可解に見えるのです。どうしてそんなことをするの？何のために頑張っているの？私は理解できない。周りに友人友人からなかなか理解されません。そうなんだと驚かれそれで終わりです。変わっているね、ちょっと理解できないなと言われることもあります。一年生の人のようになります。親からもなかなか理解されません。もっと真面目な人生を生きなさい、常識を諦めなさいと叱られるもしくは諦められます。自分にとっては真面目な人生を生きているつもりなのになかなか周りからは理解されないのです。なかなか厳しい現実に思い出すのはここが要自分の好みや価値観を進めると必ず意味が見えます。そのため自分の好みを進めるといざ他人に理解されないステージに到達します。すると周りからは理解されなかったり価値観がないステージに現れたりします。きちんと理解してくれる人もゼロではありませんが少数です。常識も判定ありません。常識は世間一般の事情であり自分の常識は別にあります。自分らしい生き方を進めるといざ常識数になります。そういうものだと思うことです。所詮他人からは理解されません。周りからは不快に思われても気にしないこと。それはきちんと自分らしさを追求していることと思うことです。自分らしさを実現した人生は周りからは不快になるようになるのです。そういう人生を目指しましょう。自分にとっては真面目な人生のに周りからは不快になる人生になります。自分にとっては真面目な人生のに周りからは不快になる人生を送る。人生に花を咲かせる30の方法、その13、じっとしていられない性格が、つい体を動かしたくない。じっとしていられない性格のようなんですが、体の中から引き上げてくれるようになると体がむずむずしてくるもの。世の中ではじっとしていられないことイコール落ち着かないとみなされる風潮があります。病気を動き回っていると親や先生がよく知られたことでしょう。落ち着きなさい。静かにしなさい。もう少しおとなしくできないの。作業がないと笑い物にされた経験もあるかもしれません。しかし、ここで続いてほしいことがあります。じっとしていられない人はもともと成功しやすい組織が備わっているということです。じっとしていられないイコール行動力がある。成功するためには行動力が必要です。行動を増やすことを目標を達成でき夢に近づいていきます。多くの人は行動しません。やりますと言いながらやりません。いざいざと言いながらいつまでもやりません。夢がありますと言いながら何も行動しません。夢で終わります。行動しないのそんな中、じっとしていられない人は違います。じっとしていられない人は性格をつい行動してしまいます。行動すれば結果をしていきます。行動すればすると成功に近づいていきます。行動量が多くなるとそれだけ失敗も増えますが、無駄ではありません。失敗で終わっても経験などに教訓が得られます。じっとしていられない性格を調整する必要はない。じっとできない性格は悪いものと考えないでください。悪い性格だと思うのはその悪に髪を落としているからです。成功という点においてじっとしていられない性格は圧倒的優位です。最初から行動力があるというのは素晴らしいアドバンテージです。じっとしていられない性格を調整する必要はありません。調整するとせっかくのアドバンテージが失われ、普通の人になってしまいます。じっとしていられない性格は短所ではなく長所です。素晴らしい長所なのですが、いらしてください。じっとしていられない性格は少なくとも抜けて普通の性格。 じっとできない性格を、ただ闇雲に拡散させるのではもったいない。エネルギーの無駄遣いです。この性格を出さないではありません。じっとしていられない性格は好きなことに向けて見つけましょう。好きなことであれば、時間を忘れて没頭できるはずです。周りの迷惑になりそうな人の環境を作ったり、ちゃんと行動を行ったりするなど工夫してください。すさまじい行動力を発揮でき、大きな結果を出せるでしょう。闇雲に拡散するだけでは、周りの迷惑になりますが、正しい行動に移せば、意外な結果を生み出します。周りから幼い、落ち着きがない、作業だと心を言われるかもしれませんが、気にしないことです。何もしないなら何かしておくほうがいい。じっとしていない人は、もともと成功しやすい素質が備わっていることを自覚するべきです。じっとしていない性格は、成功に向けた行動力として発揮させましょう。正しい行動に移せば、正しい結果につながります。成功できれば、高収入につながるチャンスもあります。じっとしていない性格は、正しい可能性が開いている。成功者を見てください。どの成功者も行動力が高いという共通点があります。言い換えると、じっとしていない性格です。グロス選手でも、一流芸術家でも、大企業の経営者でも、じっとしていない人が多い。じっとしていないという成功者の価値もあることに向けたら、正しい結果を発揮できました。じっとしていない性格には、正しい可能性が開いています。生かすことしかはあなた次第です。願わくは、天から授かった才能として生かしたい。ポジティブなものとして生かせば、意外な最高点ができるはずです。じっとしていない人は、その性格を好きなことに向けて大きな結果を出す。意外な結果につながる。人生の花を咲かせる30の方法、その14。変わった性格の人は、もともと成功しやすい素質が備わっている。変わっているね。ちょっと普通の人とは違うよね。変わった性格の人は、そのことを指摘されることが多いでしょう。変わった性格をしている自分は頭がおかしいのだろうか。変わった性格で悩んでいる人も多いでしょう。バカにされたり、笑われたりすれば、変わった性格が嫌なのに普通になりたいと思うのです。しかし、ここで気づいてほしいことがあります。変わった性格の人は、もともと成功しやすい素質が備わっているということです。成功者は変人ばかり。変わった性格をしているなら、おめでとうございます。あなたは成功しやすい素質が備わっています。悩む必要も、その必要もありません。そういうことが成功しやすい素質が備わっていることを喜んでください。成功者は皆変わった人たちなんです。非常識に考えたり、面白いな、そうしたり、バカらしいことを真面目に考えたりします。もともと変わった性格をしている人は、普通の人とは違った性能を持ち合わせているということです。考え方が柔軟で発想力が豊かです。変わった性格は悪い性格ではありません。むしろ素晴らしい才能です。うまいな、して強力な拠点に入れているのです。変わった性格は有用な性格。成功するためには普通のことを教えてはありません。普通とは違ったことを考えたり、取り組んだりしていく必要があります。常識を変えたり、ユニークな発想をして、普通とは違ったアクションに取り組んでいく必要があります。そのためには変わった性格が大変になります。世の中を変えた人たちを思い出してください。世の中を変えた人たちは皆変わった人たちです。変わった性格から斬新なアイデアを生み出しました。普通の人がしないことに取り組み、誰も真似できないことを実現しました。新しい価値を生み出して、新しい最高点を生み出し、世の中を変えていきました。全ては変わった性格のおかげです。変わった性格は有用な性格なのです。変わった性格を気にして、新しい価値を想像していこう。変わった性格はぜひ生かしてください。普通にしているだけでは、ただの変人ですが、上手に生かせば強みになります。アイデアを生み出したら、ユニークな発想力としていただきたいのです。変わった考え方をして、どんどん面白い企画を生み出しましょう。変わった性格をしているなら、ユニークな行動ができるでしょう。普通の人がしない斬新なアクションを起こしていきましょう。新しい価値を想像して、世の中にインパクトを与えていくのです。変わった性格を気にして、人や世の中のためにですが、一大旋風を巻き起こすでしょう。変わった性格を人や世の中のために向けていきます。人生の花を咲かせる30の方法、その15。元気ない時は明るい服を着よう。服なあなたを励ましてくれる。元気ない時どんな服を着ていますか。暗い気持ちの時はつい暗い色の服みたいな見てしまうことが多い。無意識に自分の気持ちを反映するような服を選びがちです。あるいは特に考えることなく適当に選んで服を着ている人もいるでしょう。もちろん暗い服も悪くはありませんが、早く勉強したいなら正解は一つです。元気ない時は明るい服を着ましょう。お尻の方にあるなら引っ張り出してください。服からポジティブなパワーをもらいます。明るい服にはポジティブなパワーが満ち溢れている。服は人のことを変える力があります。明るい服にはポジティブなパワーが満ち溢れています。明るい服を着ていると服からパワーを生まれ、だんだん元気が出てきます。明るい服を着るのもよし。明るい服は両目が目立ちやすいですが、気にする必要はありません。服はあなたのパートナー。服があなたを励ましてくれます。あなたは早く進んでやるよ。パワーを当ててやるよ。早く勉強出してね。明るい服から励ましの声が聞こえているでしょう。心の健康は日々の幸福感に関係します。元気がないとこそ明るい服が最適です。明るい服を着るだけなので簡単ですね。服は単なる意味ではありません。服はあなたのパートナーです。元気がないとこそ服というパートナーに頼って勉強を学ぶことが大切です。室内であっても構いません。洗濯物が増えることなんて考えないでください。これからデートに出かけるように明るい服を着ましょう。体の前に立ち一人でファッションショーをするのも面白いでしょう。ちょっと明るすぎるなと思うくらいがちょうどいい。最初は違和感があってそわそわするかもしれませんが、しばらくするとしていけるでしょう。服からは前から待ってください。だんだん心の温度が上がって馴染んでくるでしょう。気づけばすっかり勉強を取り戻していくはずです。明るい服を外服を着ていては気分も暗いままになるなら元気になりません。服のことは少々ですが、いざということのためにも全て一着は明るい服を持っていたいことです。明るい服はあなたの人生に花を咲かせる存在です。元気がないとこそ明るい服を着る。人生に花を咲かせる30の方法、その16。夏に咲く花もある、冬に咲く花もある。自分の季節に自分の花を咲かせよう。夏に咲く花があります。朝のひまわり、一切、一切咲く花勝負。夏に咲く花にとって夏は待ちに待った季節です。三々と降り注ぐ日光は栄養。日光をたくさん浴びることでルビー成長して美しい花を咲かせます。気温が高くて日照時間が長いのでルビー成長していきます。では夏は全ての花にとってベストシーズンだと思いきやそうではありません。冬に世の中を生み出すと冬に咲く花は少なくありません。花にとって寒い環境は冬に終わりますが、誤解です。世の中には寒さを求めもしない花があります。周囲の温度を気を感じて美しい草が多い。冬に咲く花にとって冬は最高の季節です。雪が降るような厳しい寒さの環境であっても、きちんと育ち美しい花を咲かせるのです。寒い冬に咲く花は寒さに負けない強さに感じられ、夏に咲く花は違った魅力を感じますね。これは今日も同じことです。周りと違うタイミングだから、ダメ、普通のタイミングではないから、ならないと考えるのは早いです。境目は人によって異なります。夏に咲く花は冬に咲く花もあるように、自分の花が咲くタイミングも少々です。あなたも自分に合ったタイミングがあるはずです。自分のタイミングを大切にしてください。他の人とタイミングがずれても気にしません。タイミングを誤ると自分らしさを発揮できず中途半端に終わってしまいます。次には周りのタイミングに流れるのではなく、自分のタイミングを大切にしましょう。このタイミングが良いと思ったらそれを信じておくこと。自分のタイミングに合わせて今できる準備をしてください。来たる時に向けて今できることをコツコツ積み重ねていくこと。そして自分のタイミングがやってきたら全力で美しい花を咲かせましょう。結果として美しい花を咲かせることができます。自分に合ったタイミングが一番快適で一番力を発揮でき一番幸せになります。自分の季節に自分の花を咲かせることが大切なのです。次には周りのタイミングに流れるのではなく、自分のタイミングを大切にする。人生に花を咲かせる30の方法、その17。気持ちを切り替えるパワーフレーズ。さあ次に行こう。気持ちの切り替えがなくなって苦しいことはありませんか。忘れたくても忘れられない。どうしても頭が離れない。いつまでもよくよくして考えてしまう。特に失敗や不安になった後は精神的ショックが大きいためなら気持ちを切り替えず引きずってしまうもの。忘れようと思えば思うと余計に考えてしまい頭が離れなくなる現象を目指しかねません。くよくよ引きずったところで人のエネルギーを消耗するだけです。何もしていなくても地域に体力が出されていき疲れが溜まってきます。気持ちの切り替えがなくなって悩んでいる人も多いのではないでしょうか。そんな時に気持ちを切り替えるパワーフレーズがあります。さあ次に行こう。です。次に行こう。のところで心のベクトルに前を向く。気持ちを切り替えた時はさあ次に行こう。と書き込みをかけてください。ここで思うのもいいですが、できれば声に出している方が効果的です。軽くさっと言うのではなく、自分に言い聞かせるつもりで言ってください。声に出していった瞬間、パコンと叩かれたような感覚を覚えるでしょう。一瞬で頭のスイッチが切り替わり、心のベクトルに前を向きます。気持ちが前を向くことで、自分で自分の背中を押さえて自然と新しい一歩を踏み出します。明るい光が差し込んで、心の気になれ、最近気持ちも吹き込みます。ポジティブな気持ちが込み上げてきて、未来に向けて進む力が強くなるのです。さあ、次に行こう。と思うから次に行ける。シンプルなフレーズですが、効果は抜群です。このフレーズを覚えておけば、精神的ショックがあっても怖くありません。落ち込むことがあっても、きちんと乗り越えていきます。いつまでも思い悩んでいないで、次に行きましょう。さあ、次に行こう。と、パワーフレーズを唱えれば、新しい未来が切り替わるのです。気持ちの切り替えが抜けないときは、さあ、次に行こう。と、唱えて新しい未来を切り開く。人生に花を咲かせる30の方法、その18。可愛いかどうかを承知しない。自分の人生で見ていい。可愛く見えますか。どれが可愛いでしょうか。そんなセリフを口にしていませんか。味方の判断に自信がないとつい人の意見を聞きたくなるもの。自分の良心に自信がないと客観的な評価が欲しくなってなおさら人に聞きたくなるでしょう。もちろん、最終をターゲットにするのであれば人に聞くのもございます。モデルため、人から印象を良くするためといった最終目的があれば客観的な評価が出せません。人に聞いて自分と全ての認識を一致させる必要があるでしょう。 しかし、最終目的ではなく、あくまで自分のことであれば、商品を失うことです。自分の可愛さはあくまで自分のことです。自分のことですから、自分の価値観で判断するのが正解です。可愛いかどうかを承認する必要はありません。可愛いの基準や感じ方は人によって違う。可愛いの基準や感じ方は人によって違います。可愛いと一言で言っても、その子にはそれぞれ、ある人が可愛い感じることが他の人も同じに感じることはありません。他人が可愛い感じることが自分にとっては普通に感じることもあるでしょう。可愛いかどうか承認する癖があると自分の自分が出てしまいます。商品とその意見に左右されてしまい、自分の本当の好みが分からなくなります。自分らしさも追求できなくなります。例えば、メールアートです。サンプルを眺めながら、どのメールアートが可愛いかなと迷うことがあるでしょう。どのデザインが可愛いですかと、商品は私のことです。あくまで自分が決めるものであって、商品のものではありません。自分が可愛いと思うデザインが正解です。自分の常に心を通すものなのですから、周りの評価は気にせず、自分が良いと思うデザインを基準にして考えることです。メールアートに限りません。メールのファッションもデザインも考え方は同じです。正解は自分の中にある。可愛いは自己判断です。可愛いの判断は自分が決めるものです。人から変だよと言われても、自分が可愛いと思うならそれが正解です。色の形もデザインも正解は自分の中にあります。自分が可愛いと思えばその判断が正しいのです。自分の可愛さを追求していくことが自分の個性を追求していくことにつながります。自分の可愛いは自分で決める。人生の花を咲かせる30の方法、その19。幸せなくなっているときは、ただ今それが自分を見ようぞ。幸せなくなっているな。要求するあなたが覚えることはありませんか。集中しているときは、目の前がはっきり見えると、周りの様子が見えないようになります。また、忙しい毎日を送っているときも幸せなくなることが多い。ストレスの影響で心身が構築すると、同時に幸せになります。肉眼は欠かさずに、どんどん幸せなくなっているような感覚を覚えることがあります。幸せなくなると、見えているように見えていないという状況が起こります。見えていない状況があると、思い込みや勘違いが増えます。思考の中で迫ってきてアイデアが出てきます。思考力や判断力の低下を見るのは、夢ではありません。迫った視野を何とかしたい。そんなときに試してほしい解決策があります。幸せなくなっているときは、ただ今それが自分を見ようとしてください。ただ今それが自分を見ようとしてください。ビルの屋上に行ってみましょう。屋上ならなら高層階に行ってみましょう。展望台に乗ってみるのもよし。ただ今人並みのように小さく見えるでしょう。道路が走るなら、ミニチュアのように見えるでしょう。物理的に視線が高くなることで気づきが得られるでしょう。なんだ、自分が悩んでいたことは大したことないね。心が発達して、今まで自分が悩んでいたことが小さなことに思えているはずです。また、心と爽快な気持ちになり、心地よいリラックスの時間も楽しめるでしょう。ただ今からは爽快な景色が視界いっぱいに広がっているはずです。ぼんやり並べていただけでも楽しいでしょう。心がいいな、されていき、優雅な時間も過ごせます。狭くなっていた視野がじわじわ広がっていく実感も得られるでしょう。気づけば、愛情感を取り戻せているはずです。他にあたっても、ただ今場所に価値がある。難しいことは考える必要はありません。ただ今場所に入れたら簡単ですね。入場チケットが必要な場所もありますが、ただ今場所は見ません。もちろん、自分転換や、それ最初としても役立つはずです。高いところから地上を見ようとするのも、高いものがあるわけです。大昔の人が見ることができなかった景色を見ることができます。他にあたっても、高い場所に価値があります。幸せになっているときは、高い場所から地上を見ようとする。人生に花を咲かせる30の方法、その30。花が咲くには、時間がかかるもの。あなたの花はもうすぐ咲く。すぐ花を咲かせようとしないでください。もちろん、すぐ花を咲かせたいと思うのは本音でしょう。夢や目標があるとき、できるだけ短期間で実現させたいと思うもの。しかし、いきなり花が咲くという状況は、本来不自然なことです。自然の説に反しています。花を植えて、一晩で花が咲くことはありません。花が咲くには、長い時間がかかるもの。根気よく時間をかけていく必要があります。花が咲くには、長い時間がかかるもの。植物をイメージしてください。花を植え、土から芽を出します。根を生やし、茎を伸ばし、泡としたを飛びます。どんどん上に向かって背丈が伸びていきます。つぼみができて大きく膨らみ、最後に美しい花が咲きます。花が咲くまでには段階があって、長い時間がかかります。時間がかかった分だけ美しい花が咲きます。今はあなたも同じです。花が咲かないからといって、くよくよする必要はありません。時間がかかっているからダメだと決めつけないでください。花が咲くまで時間がかかっているだけのことです。時間がかかっているのではなく、時間がかかっているだけです。そこに成長があるか。大切なことはそこに成長があるからです。成長できた。という実感が一気に回ればいい。レースは遅くてもいいので、そこに成長があるのは OK です。ゆっくり少しずつで構いません。植物はゆっくり少しずつ成長していくように、人もゆっくり少しずつ成長していくのが普通です。ゆっくり少しずつならこそ、みんな確実に力をつけていきます。気づかないくらい小さな成長でも、きちんと喜び、根気よく続けていきましょう。小さな成長を繰り返していくことで、最後に大きな花が咲きます。咲かない花はない。本当に咲くのだろうか。不安や心配では咲かないかもしれませんが、安心してください。一つ言えることは咲かない花はないということです。なかなか咲かないです。いつか必ず花が咲きます。不測の事態があって、ちょっと遅れたり、立ち止まったりすることもあるでしょう。急ぐ必要もある必要もありません。調子が戻ればまた歩み出せばいい。ゆっくり少しずつ前に進んでいけばいいのです。あなたの花はもうすぐ咲く。花が咲くまでもう少しです。途中で諦めないでください。時間がかかっているだけでは波になっているわけではありません。時間をかけた分だけ美しい花が咲くように、あなたも時間をかけた分だけ美しい花が咲きます。ゆっくり少しずつ繰り返していきましょう。人間の花が咲かないませんが、新しい努力であり、確実なステップです。試練があれば乗り越えてください。精神的確認の中のステップを覚えばいい。花が咲く瞬間を心待ちにしながら、今日もマイペースでコツコツ頑張りましょう。美しい花が咲くのは時間の問題です。あなたの花はもうすぐ咲きます。ゆっくり少しずつ時間をかけながら花を咲かせていく。人生の花を咲かせる30の方法、まとめ、その1、自分の花は人に頼らず自分で咲かせる。その2、自分で自分の生き方にいいねと声をかけて応援する。その3、ずっと迷い続けていることは本当はやりたいという本音であることに気づく。ずっと迷い続けていることは今日こそ決断する。その4、最後の問題返しを信じて途中で諦めず最後までやり遂げる。その5、自分が場所なくしている実感を持って次に仲間を出す。その6、大きな仕事は処理できても処理できまず人の手を借りながら進めていく。その7、毎日きちんと体重減って自分の今を把握する。その8、好きなことをしている途中で嫌になってきたら素直に休憩を入れる。その9、靴を磨くタイミングは適当なタイミングではなく、先は全くのことになる。その10、積極的に花の名前を覚えていく。その11、自分の自慢を聞いてもらったら次は相手の自慢を聞かせてもらう。その12、逆転をやるなら一発逆転ではなく逆発逆転を行う。その13、嫌がしたら負けというポジションを持って生きる。その14、頼むは生きていない方の手を使って生活してみる。その15、動きの遅い人を見ていないしない。その16、何の話をしていたんだっけということを肯定する。その17、しゃれたことの態度に注意する。その18、頼むは計画的な衝動買いをして新しい買い方を楽しんでみる。その19、面倒なことの紹介は自分の思い込みであることに気づく。面倒なことは面白いことと言い換えて感じ方を変える。その20、落とし物を取ったら神様が見ていると考えきちんと届ける。その21、腕時計をしないこともおしゃれの一つとして考える。その12、自分にとっては真面目な人生なのに周りからは不快に見える人生を送る。その13、じっとしていない人はその生活を好きなことに向けて大きな結果を出す。意外な結果につながる。その14、変わった生活を人や世の中の周りに向けていく。その15、元気のない人こそ明るい服を着る。その16、個性はするものではなく、いじめるものとして理解する。その17、気持ちの切り替えが向いてないときはさあ次に行こう。と捉えて新しい未来を切り開く。その18、自分の場合は自分で決める。その19、視野が狭くなっているときは高い場所から自動を見ます。その30、ゆっくり少しずつ時間をかけながら花を咲かせていく。